恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。お聞きしますが、もしもです。今朝、ここに突然、イエス・キリストが見えるお姿で現れたら、皆さんどうしましょう。そしてイエス様がここにいらっしゃって、私はスケジュールが混んでいるので、内灘聖書教会の皆さんとご一緒できるのは3分だけです。とおっしゃったら、皆さんその3分をどうしましょう。どうしましょうってみんなで集まって話してるうちに3分が経過しちゃいますから、もうどうしようもないんですが、それでも私たちは嬉しくて、もう大感激で、その夢のような3分間を大切にするでしょう。もう即座に、先生、お願いします。3分間のショートメッセージをお願いしますと、イエス様のお話を聞くでしょうか。それとも、イエス様お疲れでしょうから、私たちが3分間、あなたに向かって賛美しますので聞いてくださいと、イエス様に3分間の賛美を聞かせるでしょうか。それとも、せっかくの3分間ですから、みんなイエス様に触れたいでしょうから、行列を作って、みんなで3分間、先生と、このイエス様と握手をするでしょうか。でも3分、あっという間に過ぎちゃいますので、全員握手ができないかもしれませんが。しかし、わずか3分間ですが、大興奮の上に、ゆえに、イエス様は行ってしまわれて、あとはその思い出に浸り、余韻に浸ることになります。ところがです。ところがイエス様は実際にそのお姿を持ってこの地上におられたとき、お弟子さんたちにあの最後の晩餐の席でこうおっしゃいました。ヨハネ16章の7節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。イエス様が去っていくことはあなた方にとって益、良いことだ。なぜなら去っていくことによって別の助け主を送るから。その助け主とは聖霊のことです。そして今日はペンテコステ。イエス様の約束された聖霊なる神様が信じる人々のうちに注がれ、それによって教会が誕生した。今日は教会の誕生日でもあります。イエス様がここにお姿を現されたらと言いました。イエス様のうちには知恵と知識と力と喜びと平安と愛と恵みと憐れみと真実と、もう正義と忍耐と良きものがイエス様の中には宝物のようにぎっしりと詰まっています。それと全く同じ、聖霊なる神様のうちに知恵が、知識が、愛が、恵みが、真実が、豊かさ、豊かに豊かに、聖霊なる神様のうちにも同じく満ち満ちています。そんな満ち満ちたお方が教会に注がれ、信じる一人一人のうちに住まわれるために来た、それがペンテコステです。それがどれほど大きな祝福であるのか、それがどれほど驚くべき恵みであるのか、私も含めてその豊かさ、その驚きのほとんどをなんだか知っていないような気がします。このお方が来てくださり、このお方が私たち一人一人のうちに働いてくださったおかげで、私たちが福音を聞かされたとき、 あんなにも分からず屋だった私たちの心が溶かされて、なんと、ああ、神様の前に私は罪があるのだと罪の自覚が与えられ、イエス・キリストが十字架で死んだということは知っていたけど、あのイエス様はこの私の罪のために身代わりになって死んでくださったのだと救いの神様の計画を理解し、ああ、私はこのイエス様を信じよう。このイエス様を心から救い主として受け入れようと心に信じる心が与えられ、イエス様は私の救い主ですと信仰の告白ができる。これらはすべて聖書によれば聖霊の働きだとあります。私たちはまさにペンテコステの祝福に今も預かっているのです。聖霊が注がれて誕生した教会、その最初の教会のことを初代教会と私たちを呼びます。私たちにとってその初代の教会の姿は、生き方、あり方はいつでも私たちが振り返って模範とすべき、モデルとすべき教会です。それがどのようであったかを私たちは、新約聖書の中の使徒の働き、前は使徒行伝と呼んでいましたが、その中に見事に見ることができます。この使徒の働きは別名、聖霊の働き、聖霊行伝だと言われているほど、まさにそれは聖霊の働きによって、いかに神様の働きが進められていったかを見るのです。そして、今私たちがずっと学んでいます、ヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙からも、初期の時代のクリスチャンたちがどのように生き、どのように歩んでいたかを伺い知ることができるのです。私たちは12章まで学んできました。12章まで学んでくることによって私たちは、イエス・キリストがどのように素晴らしい救い主であり、その救いがどのように確かなものであり、私たちが救われたということが一体どういう内容なのであるか、それを様々な角度から学んできました。そしていよいよ今日から最後の章に差し掛かったのです。13章に今日から入りました。ここには、その救いを受けた私たちが、では実際生活の中ではどのように生きればよいのかが具体的に教えられるのです。それはまた、最初のクリスチャンたちがどのような生活をしていたかを知る手がかりにもなるのです。今日読んでいただきました一節から六節までの中に、クリスチャンの印、マークとも言うべき五つの特徴が挙げられています。この五つを順番に挙げながら一緒に味わってみましょう。第一、兄弟愛をいつも持っていなさい。最初に挙げられるのが兄弟愛です。言語ではフィラデルフィアとあります。信仰の自由を求めてアメリカに渡ったクリスチャンたちがアメリカにまさにこの言葉を持ってフィラデルフィアという街を作りました。大都会ですが、兄弟愛という名前の街です。初代教会の中に満ち満ちていたのが、この主にある兄弟姉妹への熱い愛でした。みんな自分のことで精一杯。他の人のことまで思いやる余裕がない。皆さんどうですか？皆さんの生活はもう自分のことでも時間が足りないぐらい精一杯じゃないですか？それは聖書時代も現代も同じことです。自分の家のこと、自分の家族のこと、親族のこと、自分の仕事、自分の健康のこと、自分の予定、自分の楽しみ、自分の趣味、自分の経済のこと、自分の孫の世話、自分の将来、自分の自分の自分の自分の、私たちは自分のことを考え始めたら、もうキリがないんです。フィリピ書2章21節、 誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、まさにそうではないですか。しかしです、驚くべき救いを、ただ恵みによって、ただイエス・キリストの一方的な愛によって与えられたとき、その受けた恵みへの感謝、何とかしてその愛に、その恵みに応えたいと、それは人々をして促すものなのです。そして見えない神への愛と感謝は、具体的には見えている兄弟姉妹に示すことによって表されるべきだと教えられて、彼らはそれを実行したのです。兄弟愛を持って、心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。兄弟愛とは、別の言い方をすれば、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思うこと。そこに兄弟愛は表されるというのです。テサロニケ第一の4章9節10節を見るとこうあります。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、あなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。テサロニケのクリスチャンたちは、兄弟愛とは、ただ単語、ただ言葉ではなくて、行動をもって表すべきことだと知って、彼らはそれを実行していました。それは、その地方、マケドニア全土に、テサロニケのクリスチャンたちは、その兄弟愛を実行する素晴らしい人々だと知れ渡っていました。パウロは、それを認めた上で、どうかさらにますますそうであってくださいと励ますのです。主にある兄弟姉妹たちのうちに、もしも誰かが貧しさの中にいたら、豊かに持っているクリスチャン、いや、自分自身も貧しくても、見て見ぬふりはできなかったのです。持てる者は、持たざる者の貧しさを補うことを当然と考えました。それは、教会のレベルでもそうでした。他の教会に対して、その困難を知らされると、助け合うことを恵みの罠に参加できる特権と考えた彼らは競ってそのようにしたようです。わあ、初代教会の人たちはすごいな。素晴らしく愛し合ったんだなと私たちはそれを理想化して考えるんですが、しかし、あまり理想化すると自分たちが惨めになっちゃいます。初代教会とて問題がなかったわけではないのです。与える側に、また受ける側に問題が起こりました。与える側では、みんなが競うようにして捧げ与えていく中で、より多く与える人たちが称賛を受けているのを見て、なんと競争心や虚栄心、見栄などから捧げる者たちが現れてきました。アナニアとサッピラ夫妻です。この夫婦は、自分たちもみんなから称賛されたいと思って、偽りの偽善的な施しをしてしまいました。そのためにこの夫婦は裁かれてしまうのです。愛の技は、右手のしていることは左手に知らせるな、それが原則。この原則を忘れると、おかしく歪んでしまうという見本でしょう。受ける側にも問題が起こりました。それを恵みとして受けるはずが、次第に受けるのが当然、私たちには受ける権利があると主張し始め、自分の分が他の人よりも少ない不公平だとつぶやきが出てきたのです。そのような問題を乗り越えながら、教会はさらに兄弟愛を広げ、クリスチャン同士の中だけではなくて、さらに未信者にまでその愛を 具体的に広げることによって、初代教会を多くの人々から好意を受けていたとあります。第一の点は、兄弟愛において、カイロは素晴らしい証を立てていたのです。第二番目の特徴は、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は、御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。この聖書の時代にももちろん宿屋はありました。しかし、今の時代とは比べようもないぐらいレベルが低いものでした。それはとても不潔で、当時書かれたものの中に、どこの宿屋はよりのみ、しらみが少ないかの情報交換をしている、そういう文書が残っています。すなわち、宿屋っていうと、不潔っていうですね、そういうもうものだったのです。そしてそれは非常にいかがわしいものでした。宿っていうのは、もう同じ意味で売春宿と考えられるほどだったのです。聖書に出てくるあのラハブ、彼女は遊女、売春婦と呼ばれています。それは彼女が宿屋の女将だったのです。そして、時に自分の体を提供するのが普通のサービスという、そういう時代なのです。ですから、クリスチャンになると、旅をするとき、そのような宿屋に泊まることは、証にもならなかったのです。え？お前クリスチャンなのに、宿に泊まったのか？と、勘ぐられてしまう変なこと。ですから、クリスチャンたちは旅の途中にある主にある兄弟姉妹を喜んで自分の家に招き入れ、食事とベッドを提供したのです。私たちの教会、初めの頃って言ったら、何年前ぐらいまででしょうか。教会で何か特別な伝道会を計画し、講師をお招きすると、今は当然、金沢駅近くのホテルを取って、準備をするのですが、その頃はですね、教会も経済的に余裕がなかったのか、もう全くホテルを取るというですね、頭は昔はありませんでした。当然のように、講師の先生方は牧師の家に泊まったのです。それは当たり前でした。もう天国に行かれたんですが、三つ丸先生を我が家にお迎えしたとき、私たちは県のアパートに住んでました。そして、提供できるお部屋はですね、三畳の部屋。その三畳の部屋に、ピアノと私の本棚がずらっと並んでいて、スペースはですね、本当に狭いですね、スペースが残っていないところに布団を敷いて、すいません、ここしかないのですと、そこに泊まっていただきました。でも、それは、平気でした。お互い。TCU の天田先生を私たちのお宅の家にお迎えしたとき、部屋がなかったもんですから、娘の部屋をですね、娘を追い出して、その部屋に泊まっていただいたんです。そうしましたら、いつの間にか娘がその天田先生の部屋に入り込んで、天田先生に面と向かって、それは私のベッドと言ったそうです。まあ、本当にですね、恨めしそうに訴えたために天田先生をとても恐縮させた思い出があります。ですけど、旅人をもてなすっていうことは、とても大切なクリスチャンの愛の技だったのです。ある人々は、御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたとあります。マムレのカシノキの下で、アブラハムが三人の旅人をもてなすという話が創世記に出てきます。このことを指しているようです。三人のうちの二人は御使いでした。そして後の一人は神の子。旧約時代に姿を現されたイエス様ではなかったかと言われています。そのようにして、旅人をもてなすことは、まさにイエス・キリストをもてなすことだよ。それを忘れないようにというのです。第3番目の当時のクリスチャンたちの特徴は、牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。 牢につながれている人々。それは当時、信仰のために捕らえられ、投獄されている兄弟姉妹たちがいたのです。そんな人を思いやるのは大切な責任。ただ思いやるっていうだけじゃなくて、訪ねていって差し入れをし、励まし、そういうですね、ことを含んでいるわけです。それについてはですね、すでにヘブル書の10章の34節で、触れられていました。34節、10の34、あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。彼らはすでにそれを経験し実行しているのです。それをさらに進めようというのです。私は今回、特にこの3節を味わいながら多くのことを教えられました。自分も牢にいる気持ちで思いやり、自分も肉体を持っているのですから思いやりなさい。私が大切にしている言葉の中に、想像力の欠如は愛の欠如であるという言葉があります。昔この教会が西金沢駅の近くでの施設をお借りして子ども集会をやっていたことがあります。そのお借りしていた施設に飾られていた色紙にこれが書いてあったのです。それ以来私の心にも刻まれた大切な言葉になっています。想像力の欠如は愛の欠如。愛の豊かさとは想像力の豊かさであるという言葉もあります。この3節はまさに想像力を持ちなさいと私たちを励ますのです。自分も牢にいる気持ちで、自分も肉体を持っているのですから思いやりなさい。ヤコブの手紙の4章の9節に不思議な言葉が出てきます。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。私たちは喜びの時、有頂天になって他の人のことを考えるゆとりを失いがちです。ヤコブは振り子をいつも逆に振ることを学べと教えているのです。すなわち、笑いの時、悲しみのうちにいる人々を、喜びの日、憂いの中にいる人々を忘れるなというのです。ある先生は、難関を突破して、見事に大学に合格して入ってきた新入生たちに、いつもこう語りかけるそうです。君たちが一人、入学したということは、誰かが一人落ちたということだ。その人の悲しみを思いたまえ、それが感じられなければ人間とは言えない。そのつもりで学問に取り組んでほしい。この春、合格した方々、皆さんが合格の知らせを受けたとき、発表を見たとき、あなたのおかげで落ちた一人のことを思いましたか？ぜひこれからは思いなさいというのです。ユダヤ教の結婚式で必ず行われる一つの儀式があります。それは花婿花嫁が一つのグラスからワインを飲み交わします。その後で花婿がそのグラスを地面に落として足でそのグラスを踏みにじるという、そういう儀式です。必ずこれは行われなければなりません。なぜ結婚式で、縁起でもない、グラスを足で踏みにじるんでしょうか。その意味は二つあるそうです。一つは、紀元70年に神殿が破壊されたことを忘れるなということ。もう一つは、この人生最高の喜びの時にも、悲しんでいる人がいることを忘れてはいけないということを表しているというのです。実に素晴らしいこと。結婚式の人生最高の喜びの時に思わせる。 心に刻ませるというのです。大切なレッスンだと思います。即印の定という言葉があります。修法のアウトラインにどんな字か書いておきました。即印の定。即という字も、印という字も、両方とも心を痛めるという意味を持っています。それはどういうことかというと、喜びの時にあっても、悲しみの中にいる人のことを思いやる。そういうことを、方のことを決して忘れないということです。辞めてしまった横綱朝青龍。まあ辞めてしまった人のことを言うのは、即印の定に欠けると言われそうですが、彼が勝負に勝った後で、土俵上でガッツポーズをして、非難を浴びました。またすでに勝負がついているのに、さらに一突きして相手を土俵の下に突き落とすということがしばしばありました。そういう場合に、よく言われたことが、横綱の品格に欠ける。そしてある一人の横綱審議委員会のメンバーが、即印の定に欠けると使いました。まさにそういうことです。牢につながれている人々を思いやりなさい。苦しめられている人々のことを思いやりなさい。信仰の上に投獄されている人々だけに限定しないで、すべての投獄されている刑務所や少年院につながれている人々に広げて、そういう人々のことを思いやる。それは教会の、またクリスチャンたちの大切な働きの一つでもあるのです。悲惨な獄中生活や、投獄者への無慈悲な取り扱い、さらには、刑期を終えて出獄した後の困難な生活を改善するために、多くのクリスチャンたちが今日のこの御言葉に励まされて、使命を与えられて、献身的に働いてきました。日本の刑務所の改善や、刑期を終えて出てきた人々の更生事業における先駆者に原種明という人物がいます。今日ぜひこの原種明という名前をですね、心に刻んでほしいと思うのです。1853年から1942年まで生きたキリスト者です。彼は実に興味深い波乱の人生を送った人物で、作家の山田風太郎もこの人物を主人公に小説を書いているほどです。銀座に今でもこの原種明が始めた十字屋というですね、お店があります。この十字屋は日本で最初のキリスト教書店です。今はですね、まあ、書店というよりもハープ、音楽のですね、ハープとかそういうですね、楽器関係、音楽関係の本、まあ、本なんかも多く取り揃えたですね、お店としてあるんですが、すでにクリスチャンになっていた原は、その十字屋から発行した文書の上に逮捕されて、投獄されてしまいます。ところが、その獄につながれているその時、獄に、チョーチフスが大発生して、この原自身も感染してしまいます。そしてついにですね、原種明はですね、死んだものと思ってですね、この外に連れ出されます。その時の獄中のですね、原種明は名前で呼ばれませんので、番号で呼ばれるわけですが、その番号が316番だったそうです。獄の番人がですね、たまたま316号と呼んだそうです。その瞬間です。死んだものと思って運び出されていた腹がですね、その声にパッと目を覚まします。そして生き返っちゃうんです。彼はその後、自分が316番と呼ばれて息を吹き返したことを真剣に考えるんです。クリスチャンでない人は何のことかわからないんでしょうが、クリスチャンだったら316号と聞くとですね、ピンとくるんです。わかる ?316。聖書の中の一番有名な御言葉。ヨハネ3章16節。 偶然だったんですが、原田の焼は自分が316番という番号が与えられ、その番号で息を吹き返したことをですね、神様の導きと捉えるんです。この御言葉で私は生き返ったと、それを契機にして、彼はしばらく経験した監獄生活の悲惨さ、それを改善するために立ち上がるんです。それだけではなくて、契機を終えて社会に出た人たちが、社会に出ても社会の冷たい目があるために、行き場がないために再び犯罪に走ってしまうという者たちが格段に多いということを知って、なんと彼は自宅を解放して出獄者たちをですね、保護し、また仕事のお世話をする、そういう働きを始めるのです。彼が先駆者となって、その働きは連綿と今に至るまで、実は牧師たちの仕事、教会の仕事として実は続いているのですが、原種明がその生涯に世話をした出獄人は1万人を超えているんです。ぜひそんな人物が日本にもいたということをぜひ覚えましょう。牢につながれている人々を思いやる。第4番目は、結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。クリスチャン生活において、結婚生活は非常に重要な意味を持っています。ある意味で、結婚生活こそが国家を支え、教会を支え、家庭を支えていると言えるでしょう。もしも結婚生活が軽んじられると、国家も教会も家庭もその土台が揺さぶられ崩れてしまいます。結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさいと命じられている背景には、それが尊ばれず軽んじられていたということがあるのです。結婚を軽んじる二つの傾向があります。一つは、結婚なんかつまらない。貧乏くじ引くようなもんだ。それによって自分の自由な生活が束縛され、相手に束縛されるよりは、独身でいる方がずっとマシだと主張する人々。独身主義を結婚よりも優れた選択とする人々が当時も現代もいるのです。主にひたすら奉仕し、仕えていくために独身の賜物が与えられ、生涯独身を貫くなら、それは聖書的な尊いことです。しかし、それをもって独身生活は結婚生活よりも優れているというなら、それは聖書的ではないということです。もう一つ、結婚を尊ばない軽んじる傾向は、四節で挙げられている寝床をけがし、不貧困、姦淫を行うという行為です。結婚生活の中でだけ許される性的な行為を、その範囲を超えて結婚の制約を破って行うことです。エペソ5章3節から、あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、またむさぼりも、口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰も、キリストと、神との御国を相続することができません。第5番目のキリスト者の特徴、それは、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。金銭を愛することをしないで、今持っているもので満足する。クリスチャンの特徴の一つは、主にあって満ち足りているということです。主にあって満足できるということです。主を知らない人は、その満ち足りるということを知らないために、さらに多く、さらに新しいものを、さらに他のものを、さらにさらにと求めながら、いつまで経ってもまだ足りない。まだ何か虚しい。まだ何かあるはずだと、どこまで行っても満足できない。それと対照的、キリスト者は何も持たなくても、いや、今持っている、今ある状態で満ち足りることができる。 ジグソーパズルのワンピース一つのかけらが欠けても、もう完成できない、完成とは言えない不完全になっちゃいます。人間のうちにはどれだけ豊かにものを持っても、どれだけ地位が高くなっても、どれだけ有名になっても、どれだけ楽しみを極めても、決して埋めることができない一つの空洞があると言われています。私たちの持っている空洞、この空洞は、ジグソーパズルで言えば、イエス様のお姿をしているというのです。すなわち、イエス様だけが埋めることができる。永遠の存在であり、決して裏切ることのない愛を持ち、真実で変わることがない、今も生きておられる、イエス様だけが埋めることができる空洞。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。この約束をしてくださったイエス様こそが、私たちの満足の理由です。祈りだけで数千人の孤児たちの世話をしたと言われるジョージ・ミューラー。彼の愛した聖句がこのヘブル13の5節の御言葉だと言われています。すなわち、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。彼はこの御言葉を握りしめて、この御言葉を、この約束をしてくださった方は誰よりもジェントルマン、紳士である。だから決してこの約束を保護にすることはない、裏切ることはないと確信して、子供たちの世話をし続け、決して誰にも金銭的な要求をしない、自分たちの乏しさを訴えないで、ただ祈りだけで孤児院を経営したと言われています。そして実際に一度たりとも子供たちの食事に欠けることはなく、常に主の奇跡的な助け、補いを受け続けたというのです。このジョージ・ミューラーの信仰による孤児院経営を聞いて感動して、それを日本でも実践したのが、日本のジョージ・ミューラーと言われている石井十二という方です。この方が共にいてくださるからこそ、私たちも確信に満ちて、主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょうと言い得るのです。私たちが、私は恐れない。人間が私に対して何ができましょうと言えるのは、私たちが強くて、愛に富み、自信があって言える言葉ではありません。皆さん、私たちが現実を見つめるといかがでしょうか。今日5つの点を見てきました。兄弟愛。自分自身のことでもう精一杯。兄弟愛なんて、旅人をもてなす、そんな余裕はない。牢につながれている人々や苦しめられている人々のこと、確かにテレビで宮崎のあの牧畜業者たちのあの苦しみを見ていると、いても立ってもおられなくなります。沖縄の人々だけが負わされているあの米軍基地に囲まれた彼らの生活、お気の毒にとテレビを見ながら思うだけで、じゃあ何か行動に移すかというと何もしない。思い合いに欠けている。結婚生活を尊べと言われても、最近発表されたサラリーマン川柳サラセンの1位、仕分け人、妻に比べりゃまだ甘いとあるように、妻に絞られながら、どうして結婚生活を飛ぶことができるかとつぶやいてしまいそう。私のことではありませんよ。金銭を愛する生活をせよ、愛する生活をせず満足せよと言われても、こう不景気が続き、果たして年金生活は成り立つのか心配で、いつリストラされるかわからない状態では、満足など程遠いと感じてしまう。確信に満ちて、私は恐れないと言える自分ではないことを私たちは知らされないでしょうか。 どうして私たちはそんな確信に導かれることができるのでしょう。別のところでダビデは詩編27編の一節でこう言います。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。ダビデはそこでも、私は誰も恐れない、誰も怖がらないと、まさに啖呵を切るような言葉を吐いているんですが、ところが、そう力強く叫んでいるダビデなのですが、そんなダビデの叫び、ダビデの言葉を詩編の中にずっと探っていくと、実はダビデはガタガタガタガタ震えてるんです。ダビデは真っ青になって、青ざめてわなわなわなわなと腰が抜けそうな状態に陥っているんです。何度も何度も。ダビデは決して恐れないのではなくして、決して怯えないのではなくして、ダビデは誰よりも恐怖におののいた人です。しかし、その恐れを、その恐怖を、主のもとにありのままぶつけたのです。訴えたのです。祈ったのです。その末に与えられる、私は恐れない。私は誰をも怯えないという言葉なのです。皆さんがダビデの詩編をずっと読んでいくと、なんだダビデってなんと弱々しい、めめしい人物ではないかと驚くほどの言葉の連発です。もしもダビデのような祈りを教会で誰か祈祷会で祈ったら、後で注意されるかもしれません。あんた本当に信仰あるの？あんなこと言わない方がいいよ。他の人つまずかせるから。まさにダビデはそんな祈りをしているんです。しかし、ここにダビデの、いや、信仰者の勝利の秘訣があるのです。すなわち、私たちのうちには何もないのです。兄弟愛も、思いやる心も、満足すること、心も、私たちのうちには、憎なる私たちのうちにはないのです。それを、ありのまんま、何も飾らず、繕わず、赤裸々な心のままに主の前にさらけ出すのです。するとそんな正直な砕かれた魂に主が触れてくださり、主が満たしてくださり、その後に人が変わったかと思われるような力強さへと導かれていくのです。水が高いところから低いところへ流れていくように、豊かな精霊の流れも低くされ、砕かれた魂へと注い込んで満たし、力づけてくださるのです。その結果言える、私は恐れないです。最後に、ちょっとだけ、親バカっていうか、ジジバカを許してください。先週、私の可愛い三つ子がテレビデビューをしました。ご覧になった方もいらっしゃるようですが、テレビでは2枚の写真だけが出ただけなんですが、現実はあんなものじゃありません。もっと可愛いです。3人のうちの1人、ユーリ。このユーリはですね、なぜかっていうか当然なんでしょうが、私の家内ばあちゃんが大好きなんです。もうばあちゃんが姿を現すと、もう喜んでばあちゃんの足元ににじり寄って、何をするかというと、腹ばいのまんま両手両足をバタバタさせるんです。先日私もちょっと真似をしましたけども、とてもとても可愛げがありませんでしたが、両手両足をバタバタさせる、それは抱いてちょうだいというアピールなんです。すごい顔でですね、バタバタするんです。訴えるんです。そうすると家内はですね、放っておけないので抱き上げます。そうするとですね、勝ち誇ったような顔をしてですね、もう得意満面の笑顔でユーリはですね、微笑んでいるのです。私はあの姿を見ながら、主の前にこうありたいな、 本当に両手をバタバタさせて、もうどうしようもないのでバタバタさせて、ありのまんま。そして主の前に腕に抱かれて、私たちも誇らしげに、私は恐れないと言いたいものです。主の手の中にあってこそ、私たちは恐れないのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝もまた御言葉をもって、私たちに、私たちのあるべきキリスト者の姿、目指すべき姿を見ることができ、感謝をいたします。兄弟愛をいつも持っていなさい。神様、どうぞ私たちに、本当に主にあって出会わされた、教会の兄弟姉妹一人一人を、本当に思いやる兄弟愛を燃やしてくださるように、心からお願いをいたします。また神様、旅人をもてなすことができるように、また、牢にいる人、苦しめられている人、苦しんでいる人々のことを、神様、想像力を持って思いやることができますように、神様、また結婚を重んじ、また金銭を愛することをせず、今持っているもので満足することができますように、しかしこれを一つ一つ、自分の現実の生活と心の在り方に照らし合わせると、なんとほど遠い状態かと恥ずかしくなりますが、だからこそあなたを仰ぎます。だからこそ主の前に近づきます。主よ、どうぞ私たちに持っていないこの兄弟愛を、思いやりを、満足する心を神様お与えくださるように、主の中にあることを、御霊の中にあることを感謝をいたします。今日から始まるこの一週間も、どうぞ人々に会うたんびに今日のこの言葉を思い出しつつ、あなたを慕い求め、あなたに大きく口を広げて、兄弟愛を今こそください、思いやりを今こそください、妻を夫を重んじる心を今こそくださいと、神様あなたに求めることができますように、どうぞ導いてください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。